では第3章、対話の場を作る技術のお話をします。まず最初に、なぜ今対話が大切なのか、で続いてチーム作りで一番大事なことは何、でさらに、なんで、職場では本音の対話ができないのという話をした後、そこで、とてもキーワードになってきますけれども、最後にこう心理的に安全な場を作るためにはどうすればいいのか、その順番でお話をしたいと思います。ではまず、なぜ今対話が大切なのかというお話。ダライ・ラマ14世は言いました。20世紀は争いの時代だったと。それも物質をめぐる争いの時代だったと。でもこれが続いてはいけないと。21世紀は平和の時代であるべきだし、そのために対話が非常に重要だというふうに、お話ししました。これはビジネスにおいても同じだと思います。特にコロナの影響でコミュニケーションの大切さというのは多くの組織が感じていることだと思いますけれども、なんで今対話が大切なのか、そういったことから、この章ではお話していきたいと思います。でそれはですね、いくつか理由がありますが、まずそのあるべき組織像が変わってきた、根本的に変わってきたということが一つ挙げられます。それを明確に、提唱したのがこの宣言のその学習する組織ですね。経営学に非常にインパクトを与えた名著で、このヒントの講座の中でも核となる考え方ですけれども、この学習する、今までのような管理するような組織じゃなくて、学習する、それも学習し続けるような組織が大切なんだというふうに宣言は、この書の中で訴えて、そのためには5つの原則があるということでお話をしています。でこの彼が言う学習する組織とは何か、それは非常にその経営環境がどんどんこう複雑になってきている。でそういった中でですね、常に学習して進化をし続けるような組織のことを言っています。なぜ今学習する組織なのか、それはですね、もうあまりにも、ブーカとか、言われたりしてますよね。非常にこうもう1ヶ月先、3ヶ月先がどうなるかも、見えない、そういった、曖昧で不確実な中でですね、安定している環境においてはですね、非常にその優れたトップが、頭のいい人たちを集めて戦略を考えて、この大戦略家の命令に従って全体を駒のように動かす、そういったことが効率的だったんですが、今この環境においてはそういったことはもう不可能だと。でそうではないと、常にこう進化するためには組織内のあらゆるレベル、特に現場ですね、現実と接触している現場の人たちの意思決定とか、学習する能力を引き出す方法、それができる組織が本当に強くてずっとこう生き残るんだということですね。だこういった大きな俯瞰で見てもコミュニケーションは大切だし、もう少し現場視点で見てもコミュニケーションの大切さはおそらく、身に染みている方も多いんじゃないかと思います。それはなぜかというと、仕事の内容も根本的に変わってきているからですね。一昔前は人が単独で仕事をして製品サービスを生み出して、でその仕事が終わったらもうその成果を次の手順の人に引き渡して終わりみたいな、ような、非常に手続き的な仕事でサービスが、成り立っていたという時代もありました。でも今やなかなかもうそうはいかない。常にこうアップデートしていかなくちゃいけない。でこの成熟した社会の中でですね、今いろんな仕事っていうのはきっと皆さんもそうだと思います。すごくこう 現場の人たちがよく話し合って、いろいろなその部の人たちが例えば話し合ったりで、次々とその形を変えていくような、もう相互依存の体制でサービスを提供してますよね。でそれは永遠のベータバージョンと言われるようにですね、常にその、 状況によって変化している、製品サービスも変化している。で、そのようにですね、この現代社会、現代経済ではもう私たちがこう価値を置く全てのものがこの相互依存的な判断や行動から生まれているんですね。つまり大きな視点で見ても小さな視点で見ても、管理する組織から学習する組織へ、もしくは単独の仕事から相互依存的な仕事へ、もうこれはいずれにしても核となるのはコミュニケーションである。コミュニケーションなしでこういったことがもう成立しない社会になってきたということですね。でも、この割とこうコミュニケーションっていうとですね、単純に見えるんですが、実は2つあるんですね。1つはディスカッション、議論、ディスカッションと言われるもの、これビジネスの世界で多いと思いますね。やっぱりこう正解を求めて、一つのこう最適な解を探して、こうみんながこう意見を、ぶつけ合ってですね、で主張して説得して妥協点を見つけるみたいなプロセス、これ多分普通のビジネスの会議だと思いますね。で、それに対してですね、今日のテーマはこの対話っていう方なんですね。英語で言うとダイアログです。なかなかこれちょっと分かりにくいですね。意味や体験を分かち合って、枠組みを外して発見して共有化するとかですね、お互いが尊重されて平等な立場にあるとかで、この問題が複雑、これが重要ですね。正解のない問題が今目の前に出てくることがとてもビジネスでは多いですね。で、そういったものを考える。その際に判断、すぐに判断するというよりも、こう探求し続けるような姿勢でこう対話をしていく、これが特に学習する組織では重要だというふうに宣言は言いました。例えばこのダイアログ、典型的なダイアログとして、ネイティブアメリカンがですね、こういったこうダイアログをよくしているということは言われています。こう焚き火を囲んでですね、彼らはいろんな話をするそうなんですね。で、リーダーがいないんです。長老はいるんですね。長老はいて、みんなにその尊敬はされてるんだけれども、一人だからといって長老の意見がすごい重要視されるわけじゃないみたいなんです。ここら辺がかなり日本と違いますよね。で、いろんな人がこう順番に話していって、一人の人が話している時はその話が終わるまで、割り込まないそうなんですね。で、みんな話をいつの間にか始まって、こう自然に話し合いは終わっていく、こういうスタイルですね。かなりこうネイティブな感じですよね。なかなかこうビジネスの世界にいると、そういったようなこう割とゆったりした、プライベートでそういうお茶でも飲みながらそういうのをするのはいいんだけれども、本当にそういうのは重要なのかなって思っちゃいがちですよね。でも、学習する組織においてはこのダイアログが重要だと。これちょっとそのディスカッションとダイアログをもう少し分かりやすく対比してみると、こんな感じですね。ディスカッションは問題を部分に分割する、アカデミックな感じですね。それに対してダイアログっていうのは部分を見て全体を理解するというアプローチです。で、だからディスカッションは部分間の違いを見るんだけれども、ダイアログは主としてつながりに着目をします。で、ディスカッションはその仮説を正当化ないし防衛しようとするけれども、ダイアログはむしろ仮説を探求していく。で、ディスカッションの場合はやっぱりこう説得をしたり、逆に自分のアイデアを売り込んだり、人に教えたりみたいな感じになるけれども、ダイアログはこう探求と開示によって学ぶ。ディスカッションは一つの意味に同意を得るためにこういろいろ説得をする。で、ダイアログはみんなでこう意味を共有化するみたいな感じなんですね。これは背景にあるですね、対人感の違いに、着目すると分かりやすくなってくると思います。ディスカッションの背景にあるのは、これは本当にそうだなと思いますね。やっぱりこう仕事では私と私以外の人は基本的にその市場は抜きにして、私は人間、相手は道具みたいな感じでですね、相手に役割とか機能を求める、こういう対人感ですね。でも、ダイアログは違うんですね。 一人一人みんな人間なんだと。私も人間だし、あなたももちろん人間だし、それぞれがまあ自分のことを多分99%自分のことを考えていて、独自の価値観を持っていて、でそれぞれが正しい、これは正しいなっていうふうに思っている。でそういう一人一人が心を持った独自の価値観を持つ存在なんだということを前提に会話をする、対等に会話をするっていうのがダイアログですね。この人間観とか交流のパラダイムシフトっていうのは、この幸せ視点の経営の中でも根幹をなすものですね。この考え方がまあ非常に重要です。でもどうでしょう、皆さん今のお話を聞いてどう思いますか？やっぱりでもまあビジネスでは議論でいいんじゃないかなというふうに思う方も多いと思うんですね。一昔の前の僕だったらきっとまあそう思ってるでしょう。で、本当にその成果を生むのにその対話っていうのは必要なんでしょうか。この疑問に対する答えは、あるチームの成功因子を研究する、まあ、非常に大規模な実験で明らかにされました。では、その実験についてお話をしていきたいと思います。その実験が求めたのは、チーム作りで一番大事なことは何ということですね。これとても有名です。Google が2012年に始めたプロジェクトアリストテレスってやつですね。生産性の高いチーム、まあ、Google も昔の Google はですね、割とこう一人で仕事をすることが多くて、だから全員が昔の Google だと全員がコーディングできなくちゃいけないと。で、相当そのコーディングの達人が集まってましたけれども、今や Google でさえが、まあ、非常にその能力の高い人が集まっているけれども、チーム単位で全ての仕事を行っているんですね。で、そうすると、昔は単純にその非常に優秀な人は優秀だよねと。優秀なその人は優秀いい仕事をするし、まあ、その人には高い報酬を与えようみたいな、まあ、単純だったんですけれども、なかなかそうはいかなくなってきたんですね。チーム単位で仕事をするということは、優秀なチームっていうのは何か、優秀な個人とは別に優秀なチームって何か、まあ、そこを探る必要があるということで始めたのが、このプロジェクトアリストテレスというものですね。生産性改革プロジェクトですね。ここではまあ単純にですね、こう Google の中の100を超えるチームをピックアップをして、でその生産性の高いチームのその共通点と成功因子を発見しようということで始まったものです。で、これまず社内で始まったんですけれども、なかなかこううまくいかなくて、で発見できなかったんですね。で、外部のいろんなこう専門家、多様な専門家もメンバーとして集めて、結局4年かかったんですよね。4年かかってようやく一つの成功因子を特定したということで、2016年にこうニューヨークタイムズにその特集を組まれたことがきっかけになって、ビジネス界でも注目を集めることになりました。少しその研究のプロセスを追っていくとですね、まずはじめにいろいろこうビジネス界とか、まあ組織論で言われてたようなことを検証してたんですね。一つずつチームの生産性に、例えば仕事とか作業の規模の大小はどうなのかとか、まあすごくこうやっぱノウハウのある人がいるチームは強いでしょうとか、それからチームの規模が大切でしょうとか、もしくはやっぱそりゃメンバー個人のパフォーマンスがのパフォ基本はパフォーマンスの個人の総和でしょうとか、いや外交的な人が多い方がいいよねとか、合意にきちんとやっぱ合意されてる意思決定ってすごいきっと大切だよねとか、まあそうですよね。よく言われるのは、同じオフィス空間にいるといいよねとかもまあ言われてましたよね。で、これがですね、それぞれやっぱりまあ確かにもっともらしいんだけれども、一つ一つチームの生産性とは相関関係が薄かったんですね。で、なかなか Google は苦労しました。で、チーム編成とかチームワークとの相関関係を探ったんですが、それでなかなか明確にできなくて、さらにちょっと深いところに入ってったんですね。で、チームの中のそのルールとか暗黙の了解みたいな集団的な規範ですね、 そこに着目をして、まあ、様々なこう論文も含む学術的な視点からもアプローチをしたと。で、ついに性根因子を発見したんです。でもその前に一つ重要な発見が、この集団的知性の存在ですね。集団的知性というのは、まあ、先ほどから言っているこうやっぱり、例えば4人のチームがいたとすると、その一人一人のパフォーマンスが高い人が集まったチームはそれは生産性高いでしょうというのが、まあ、今までの常識だったんですけれども、どうやらチームになると、何かこう一人一人とのその個性とは違う、なんか集団的知性っていうものができるようだと。で、この結局ですね、個人のパフォーマンスはそのチームの生産性には大きな影響を与えないという結論になったんですね。で、これは相当世界中に衝撃を与えました。で、同じようにですね、MIT のメディアラボも全くその同じ結論を出しているんですね。で、この辺りからどうもそのチームっていうのは何か違うぞっていう話になってきたんですね。で、こう Google が出した最終結論に導かれた、まあ、一つの事例があります。いろいろ Google が調べていったんですね。で、生産性が低いチームがあった。で、そのリーダーが、まあ、いろいろ悩んでたんですけれども、ひょんなきっかけでですね、まあ、自らがその転移性のがんで悩んでいるっていうことを告白したんですね。もちろん意図的ではないです。何かのきっかけでお話したと。そうすると各自がですね、メンバーが、まあ、沈黙の後にそれ個々のプライベートみたいなのを語り始めて、なんか自然とこう生産性が高くなっていった。この事例に Google は着目したんですね。どういうことなんだこれはと。どう分析すればいいのかと。どうもなんか仕事とプライベートの顔を使い分けてるのが、そのなんかプライベートを語り始めて、なんかこう生産性が高まっていたと。なんかこう普通はその会社ではあれですね、仕事用のこう人格を持っていますよね。攻守を分けろっていうことは常に言われますから。でもそれがなんかこう心理的な安全性にマイナスに働いてるんじゃないかということが分かってきたんですね。で、まあ彼らいろいろこう調査しているうちに、エドモントソンというまあ教授が心理的安全性の研究をしていて、その研究にあたって、あ、これだということで、結論になったのが、この心理的安全性がチームの生産性を高めるということだったんです。この心理的安全性っていうのはちょっと心理学用語で、まあ、彼女が作った言葉ですけれども、チームメートとかその周りの人、まあ、特に上司リーダーなんかそうですね、それからチームメート周りのその評価に怯えることなく自分の意見とか思いを発信できる、それに必要になる要素っていうことなんですね。まあ、簡単なこと言うと、こう本音で何でもこう本音で話し合える場、そういう雰囲気、まあ、そういったようなものですね。で、この心理的安全性が確保されているほど、自分らしい、もう素の自分でこう向き合えて、で、結果的にこう生産性が高くなる。この研究過程でですね、均等な発言機会のあるチームが強いとか、社会的感受性の高い人が集まっているチームは強いということが分かっていたんですが、それどうやらこの心理的安全性ということに帰結できるな、一つにまとめられるなということで、ここに結論が至ったんです。で、この心理的安全性が高いとどういうことかというとですね、例えばリスクを取る行動をとっても咎められない、それからどんなアイデアを出した、どんな突拍子もないようなアイデアを出したとしても、恥ずかしい思いをしない、それから分かんないこと、理解できないことがあればすぐに質問できる、あと自分らしく振る舞える、なんかすごくこう自分じゃないものを作んなくちゃいけないみたいなことないんですね。そのまんま自信を持ってそこにいられる、まあ、こういうような安心感をメンバーが持つとですね、みんなやっぱそれはその自由に発想を広げられますよね。で、結果としてチームとして最良の決断が下せる。で、チームの成果が高まるということが分かってきたんですね。で、この心理的安全性というキーワードは、今やその経営学の中でも非常にその注目をされています。このエドモンドソン、 教授が発表したのが1999年なんですが、そのチームの心理的安全性に関する論文ですね。その論文の引用されているのが年々、1999年のものにもかかわらず年々こう引用回数が増えてきています。じゃあなんでこの心理的安全性が重要なのか、エドモンドソン教授はこういうふうに言ってますね。工業時代っていうのはこう成長のエンジンは業務の標準化にあったんだと。やっぱり物事をその単純化してで効率化していくことですね。でそれがまあキーだったんだと。でも今違うよねと。知識時代に入ったよねと。でこの知識時代においての成長エンジンっていうのは業務の標準化じゃなくてもう斬新なアイデアなんだということですね。成長エンジンが変わってきたんだと。で斬新な今までの管理する組織っていうのは業務を標準化した標準化されたような組織に非常に向いていたんですね。でも斬新なアイデアなかなかこう古いタイプの組織では出しにくいんですよね。で斬新なアイデアを出すためにこうその土台となるのが心理的安全性なんだという考え方ですね。だからこう一人一人がナレッジワーカー、知識労働者になってきたんですね。ナレッジワーカーが真の進化をこう発揮するためには一人一人がですね自分の知識を共有したいって思えるような場、そういう場があるかどうか、これが気になる。だから心理的安全性が重要なんだということですね。これGoogle が、広めたのは Google だったんですけれども、その前からエドモンドソン教授がこう研究していたし、今やですね非常にその多様な研究がされています。で、一例を挙げると例えばチームの業績 の, その向上に寄与する、これはもう分かっていますけれども、それ以外にもイノベーションとかプロセス改善が起きやすくなるとか、意思決定の質が上がる、情報とか知識が共有されやすくなる、学習が促進されるみたいなこともこの心理的安全性が高まることによって、こういったことがこう出てくるというのが次々とこう実証されてきています。また医療現場でもかなりこう研究が進んでいて、心理的安全性が高いと習熟が早くて手術の成功率が高い、そういったことも分かっています。重要ですね、この心理的安全性。皆さんの職場はどうでしょうか。簡単に言うとこういうことなんです。対人関係のリスクをとってもいや全然大丈夫って確信できる場でしょうか。自然体の自分を本当に素のまんまさらけ出せる場でしょうか。ちなみにスーツを着るだけで心理的安全性が下がるという、実験結果もあります。皆さんの職場いかがでしょうか。この職場の心理的安全性を測定する7つの質問というのを、やはりエドモンドソンが考えています。一般的にはこれよく使われますね。この7つの質問を自分の職場にちょっと当てはめて考えてみていただければと思います。まず、もしあなたがですね、そのチームの中でミスをしたら非難されることが多いですか。それからそのあなたのチームのメンバーは困難な課題を提起することができますか。そのチームの人たちは自分と異質なものを排除しようとしませんか。そのチームの中だったらもう安心してリスクを取ることができるでしょうか。そのチームのメンバーに何かその自分がすごい困っている時にすぐに助けを求めるっていうことができるでしょうか。そのチームのメンバーは誰も例えば自分の仕事をなんか意図的に貶めるようなことはするわけないよみたいな確信を持って仕事ができますか。そのメンバーと一緒に仕事をしているときに自分のスキルとか才能は尊重されているなと、生かされているなっていうふうに感じるでしょうか。これ質問によっては点数を逆に設定します。 1,3,5 問目は逆に設定しますが、これで心理的安全性を測定できますので、ぜひちょっと自分の職場に対して考えてみてください。やっぱり気になりますよね、この心理的安全性をどういうふうに高めていくのか。そのお話がこのチャプターのキーですけれども、それより前にもう一つだけ、そのなんでビジネスではこの心理的安全性が低くなってしまうのか、その理由を考えてみたいと思います。 思います。ではなぜ職場では本音の対話ができないのかという話をしたいと思います。もう一度確認なんですけども、心理的安全性の低い場っていうのは対人関係のリスクが健全な仕事を阻害してしまうことです。対人関係のリスク、皆さんの職場で対人関係のリスクといって何を思いつきますか？これはエドモンドソン教授がですね、いろいろこう調べて、職場で言ってはいけないこう世界共通の暗黙のルールがあるなということをこう話してるんですけれども、やっぱり上司なんですよね。どうですか皆さん。例えば上司が手を貸した可能性のある仕事を批判してはいけない、どうでしょう、こんな風な風潮ありませんか？もしくは確実なデータがないならそのものを言ってはいけない、不確実なことを言っちゃいけないよみたいなこと、それから上司の上司、課長だったら部長の上司の上司がいる場では意見を言ってはいけないと、なんかこういろいろこう気を回しますよね。でそれとか他の社員がいるところで仕事についてネガティブなことを言っちゃいけない、それで上司の面目を潰さないとかですね、こういうのってあれですよね、ビジネス界ではある種 の、 その言葉には出さないけど常識的なもので、むしろこう組織で賢く振る舞う知恵として、なんかこうあれですね、共有されているようなところありますよね。この上司と部下っていうのはやっぱり発言と沈黙の非対称性があるというふうに考えられます。上司は言えるんだけれども、部下は意外とこういろんなことを気遣っている。でそれを上司があんまり分かんないんですね。でその背景にあるのは何かというと、やっぱ沈黙していたために解雇された人は一人もこれまで一人もいないってこう安全第一の本能だというふうに彼女は言ってます。そのためにですね、悪いニュースはもちろん上にはいかない、組織には報告されないけれども、それだけじゃない、素晴らしいアイデアすらもさっきみたいなことでですね、沈黙に消えてしまう、そんなことがある。これをこの心理的安全性を妨げる要因というのをまとめてみると、4つの不安から来ているんだというふうに考えられています。1つ目は無知への不安ですね。こんな単純なこともわからないのってこう言われちゃいそうとか、もしくは無能への不安ですね。こんな簡単なこともできないのって言われちゃいそうみたいな。あともう一つですね、今お話したようなものはまさにこっちの方ですけれども、邪魔への不安。自分だけなんか悪目立ちして仲間外れになりたくないとか、なんか反対して、もしくはなんかこう悪く思われて自己評価とか人間関係傷つけたくない、否定への不安ですね。多くの職場ではですね、こういう4つの不安があって、で当然その常にやっぱり評価されているという感覚ですね、その感覚があるので、こういう不安が渦巻いてるんですね。そこでこう長所を強調して欠点を隠す行動習慣が根付いている。なんか悪いところ出したらこう給料がこう、上がらないかもしれない、出世できない、でもしくはもう最悪クビになっちゃうかもしれない、そういう不安がある。でそういう不安がある中でいろいろ振る舞っているから、メンバーはありのままの自分をさらけ出すべきじゃないって思ってる。これが生産性を落としてるんですね。ちょっと絵に描くとこんな感じになります。一つ、心理的安全性の低い場、これ非常に分かりやすいですね。さっきのその無能とかバカとか思われたくないっていうのは、やっぱりこう持論を戦わせるような自分の意見を通したいみたいな思いの場っていうのは、それはやっぱりなかなか心理的安全性低いですよね。でもそれだけじゃない。さっきの上司をとっても必要以上に気遣ったり、人間関係をすっごく気遣ったり、なんか傷つきたくないとか、いい関係を保ちたいみたいな空気を読み合うような場、これも実は持論を戦わせる場と同じぐらい心理的安全性が低いんですね。大切なことはですね、価値を生むことなんですよね。内側に行くんじゃなくて、外側に対して今自分たちが何をやってるのかっていうことをもう一度リフレームして、その気がついてですね、価値を生み出そうっ ていう思いから、で価値を生み出すためにはもう一つ多様な意見が組み合わさることが大切だよねと。ですごい詳しい人もいれば詳しくない人は何かこう違う見方をできるかもしれないとか、いろんなこうアイデアが組み合わさるともっといいものができるはずだと、でもっとお客さんに喜んでもらえるはずだとか、まあ、そういったことで本音を競争できる場、そういう場がいい場なんですよね。なかなかこれこう言葉で言うのは簡単だけれどもいろいろ難しいですよね。じゃあこの具体的にどういうふうにすればこの心理的に安全な場を作ればいいのか、その技術についてこれから考えていきましょう。今日のメインテーマです。心理的に安全な場を作るにはというテーマで、まず3つのベーシックな技術を考えていきます。で心からステップとしてですね、まずは自分自身から始まります。心から相手に共感をするということ、続いて相手との間で、相互理解を深めること、で最後にこう安心な場作りをしていく、常にそのこれはこう継続したものですね、安心な場作りをみんなでしていくということ、この3つのプロセスですね。ここではまずこの3つのベーシックな技術をお話しした後、最後に、じゃあリーダーはどうすればいいのかというお話で締めようと思います。ではまず心から共感するというお話、これは先ほども話しました、対話のところでお話ししましたが、ビジネス的なその対人関係で人を見るのをまずやめるっていうことが大切ですね。相手は機能なんだと、役は市場抜きにする場なんだというふうになると、さっきのその講師を分けることの問題みたいなの出てきましたけれども、こういう感覚になるとですね、もう心理的安全性がすごくこう低くなっちゃうんですね。でそうじゃなくって、お互いにその独自の価値観を持って生きている人間なんだということを思い出すことですね。普段はそういうふうにね、その家庭とか友達とかそういうふうに接してるんだけど、いざ仕事にその会社の門をくぐるとまた違う市場規範っていうんですが、まあ、損得感情なんですね、ビジネスの世界っていうのは。そういうどうしても会社の門をくぐるとそういう規範が入れ替わるっていうことになりがちなんですけれども、そうならない、普段自分が持っている元から持っているものその感覚を思い出すことですね。で私も人間だし相手も人間だし、お互いその心を持っていて独自の価値観を持つ存在だということをまず気がつくこと、でその上で他者の視点に立って、その人が体験していることをですね、どういうふうにどういう経験をしていてどういう感情を持っているかみたいなことをこう想像することですね。想像力がとっても大切ですね。でそうすると共感を制御する神経メカニズムが脳内で作動し始めるというふうに脳科学者は言っています。まあ、そのうちの一つがこのミラーニューロンってやつですね。その目の前にいる人、まあ、赤ちゃんはママが笑うと笑うし、ママが笑わない、ママが悲しい顔してると赤ちゃんも悲しい顔してるみたいな、この脳内にその鏡みたいに映し出す神経があることが、まあ、発見されてますけれども、まあ、こういったこう共感することによって脳と脳がですね、こう強調し始める、共鳴し始めるんですよね。で他者に共鳴して共感するためのキーというのは、だから想像力ということですね。自分自身とか自分の置かれた状況、まあ相手の状況ですね。でそういったもうそこに関わる全ての人々にこう至りを持って、でなんかこうすぐ持ちがちなですね、否定的なその先入観とか消極的な姿勢を取り除くということ、まずここがスタートになりますね。一人一人がまあこういった気持ちを持つことがまあスタートになります。全員がいっぺんに持てないとしても、まず自分から持つことですね。自分から始めれば、ミラーニューロンがありますから、相手の人もだんだんに変わってきます。だからまず私から始めましょう。心から相手の方にその共感をするところから始めます。で、 続いて2番目ですね、相互理解を育むということが大切ですね。これは人間関係の質には5つのレベルがあるって言われてるんですね。人間関係をこうなんか高めていく、全然知らない人が、会ったことない人と会って、でどうやって仲良くなっていくかっていうプロセスですね。まずやっぱり自己紹介したり挨拶したりしますよね。で、できるだけやっぱコミュニケーションが増えていくと、個性を知り合うようになってくる。でもそこで多くのケースではこのレベル2で止まっちゃうんですね。で、レベル3っていうのがすごく大切で、悩みを分かち合うとか、でそのために自己開示をする、で相互理解をする、共感する、このステップを踏めると初めて、いろんなことができるようになってきます。目的を共有したり、それから価値観が同化していったりします。このレベル3っていうのが大きなターニングポイントになりますね。で、ここをクリアすると、あれですよね、まあ一昔前というか、まあ今もそうですけれども、居酒屋行ってこうお互いこうベロベロになって飲むと、レベル3結構すぐクリアするんですよね。それすごい仲良くなる。でも今やそういうわけになかなかいかないですから、 Z 世代もそういうのあんまり全然好きじゃないですから、ここをいかにこう素の職場でこういうことができるようになるっていうことが大切なんですよね。で、この自己開示とか相互理解ができると、ラポールの形成って言われる信頼関係が形成されるんですね。皆さんもなんとなくわかると思うんですね。なんかこう会議をしている途中に、自分と相手との間でなんか共通点があったりして、あ、そうなんだ、あそこ出身なの、しょっちゅう行ってたよみたいなことがあると、なんか急にこう仲良くなったりするじゃないですか。そういう関係ですね。そのラポールが形成されると、心が通じ合った状態になって、例えば商談もなかうまくいきやすくなりますよね。まあもちろん商談だけじゃなくて、信頼関係ができるといろんなことがこううまくいく。で、そのためにまあ一つその便利なこうツールとして、考えるツールとしてですね、ジョハリの窓っていうのがあります。これは自分に対して、自分が知ってること、実は自分について自分も知らないことってありますよね。それから、自分について相手が知ってること、相手が知らないこと、まあ、その4証言に分けて分析するものなんですね。で、まあ、自分が知ってる、相手も知ってる、これは解放の窓と言われます。で、自分が知ってるけど相手が知らない、これはもちろんありますよね。秘密の窓ですね、これ。で、自分は知らないんだけど相手が知ってるっていうのもあるんですよ。で、これ盲点の窓って言われます。で、自分も相手も知らない、未知の可能性みたいな未知の窓っていうのもあるんですね。まあ、こういうような窓がありますけれども、この解放の窓のところをやっぱり広げていくことですよね。解放の窓を広げるっていうのはどういうことかというと、まあ、この図で言うと、まずその自己開示をすることで、相手が知っていることをどんどん増やしていくということ、それから自分が実は知らなかったことで相手が知っていることもあるので、他者から、相手からのフィードバックをもらって、あ、そういうふうに思ってたの？僕のことを？みたいな感じで、そういうふうに、どんどんどんどんこの解放の窓を増やしていくことなんですよね。それでフィードバック、オープンな自己開示と、相手からのフィードバックで。そうすると、で、これをまあ自分から始めて、できれば相手の方も開示を、大体こちらがするとですね、相手もだんだんしてくれるはずです。そうするとお互いにこう信頼関係ができて、さらにいい関係になるということを直感的に分かるので、だからこういう解放の窓を広げていくようなアプローチというのが大切ですね。で、自己開示、つまり私もあなたもそれぞれ自己開示をして、で相互理解を育むという、これが次のステップになりますね。で、さらにその次のステップ、安心な場作りをするということで、この安心な場作り、まあ、逆に言うとですね、なんか不安の要素が出てきた場合に、もう取り除けるような継続的な何か、ことをするということなんです。これはオーストラリアのですね、 大学で研究して非常にその面白い研究をしたフェルプス准教授っていう人がいるんですけれども、腐ったリンゴの実験っていうんですね。チームの中でこういう人がいると生産性落ちるんだよなっていう人、多分皆さんもなんとなく想像つくと思うんですね。このフェルプスさんはですね、3つにそれ分けたんですよ、タイプを。1つは性格が悪い人、すぐなんか攻撃的だったり反抗的な態度を取るような人、こういう人入るとチームに1人ポッと入るとなかなか難しいですよね。もしくは怠け者ですね、まあ、フリーライダーとも言われますけれども、なんかこう一生懸命やらない人ですね。で、3つ目にこうそういうことはないんだけど、なんかすごいネガティブなんだよなっていうのはありますよね。場を暗くしちゃうような人ですね。愚痴とか文句ばっかり言ってる人。こういう3タイプっていうのは典型的にチームに悪影響を与えると。まあさっき今までの言葉で言うと心理的安全性を非常にその低くするんですね。で、じゃあこれどういうふうにそのチームの生産性に影響を与えるのかっていうのを測定したんですよ。で、どうやって測定したか、まあ、こういう人をスカウトするわけにいかないから、ニックっていう演技力がすごいある学生にこの役目を演じてもらったんですね。で、44名の組織の中でいくつかチームに分かれていて、そのチームに入ってもらったんですね。ニックに入って、こう3タイプの、いろいろ演技をしてもらって、どのタイプが一番生産性を落とすのよみたいな研究したんです。で、結果として分かったのは、1も2も3もタイプにかかわらず1人入るだけでチームの生産性は3割から4割落ちちゃうっていうことなんですよね。このフェルプス教授はこういうふうに、准教授こういうふうに言います。例えばニックが場を暗くする人っていうのを演じる場合はどういう感じかっていうと、その他のメンバーすごいやる気に満ちてるんですね、会議に集まって。でもニックが入る、で一人でこう暗い顔して何もやずっと下向いちゃう。そうするとですね、なんとなくやっぱり雰囲気が悪くなってくるんですね。で、会議が終わった頃にはですね、ついにはその中でニック3人がですね、ニックと同じように腕組んで下向いちゃったんですね。でもこれなんとなく分かりますよね。やっぱりミラーニューロンも効いてると思いますね。これどうしてもこうずっと変わらない強い人がいると、どうしても影響されるんですよね。で、ニックが入るとですね、次々にチームの生産性が落ちていったんですね。でも一つだけ例外があったんです。それはジョナサンがいるチーム、ジョナサンがいるチームだけはニックが3パターンどんなに頑張って演じてもパフォーマンス落ちないんですね。なんだかよく分かんないけど、ニックが中和したような毒をニックが注入した毒を中和してるっぽいんですよね。これ一体どういうことなんだと。どうでしょう、皆さんジョナサンはどんなことをしたと思いますか？これはまあ、パッと思いつくのは、例えばニックに対してそういうことはあんまりしない方がいいよとか、多分ね、そういう割とこう強いリーダーシップみたいなことを、普通は想像するかもしれないんですが、そうじゃなかったんですね。微妙なボディーランゲージするんです。ジョナサンはこの教授、准教授はですね、気が付かなかったぐらいなんか微妙なこうボディーランゲージするらしいんですね。例えば、なんかニックがこう嫌味とか暴言を吐いたりするとジョナサンはぐっと身を乗り出して笑顔を振りまくそうなんですね。対抗はしないんだけど、そうににあのそうするとなんかジョナサンのおかげでなんか和やかな雰囲気に戻るそうなんですね。で、これは微妙だなと。何度も録画の映像を見直したところ、一つのパターンを発見したんです。どうやらニックが毒を放つたびに、ジョナサンはすぐにそれを中和するような行動をとる。で、まずジョナサンのパターンとしては、穏やかな態度で場を和らげるそうです。で、その場にいる人は安心してもらう。で、それだけじゃなくて次のステップがあるんです。ジョナサンは誰かに簡単な質問するみたいです。簡単な質問するとその人が、まあ、その答えを言うわけですね。で、それに対してすごい熱心に聞くそうなんです。あ、なるほどね、なるほどみたいな感じで、そうするとメンバーは再び心を開いてですね、自由に意見を交換するようになるみたいなんですよね。 で協力関係が再構築されると。で、フェルプスさんはこういうふうに結論付けたんです。ジョナさんは場に安全を提供しているんだと。で、彼は何かこういうこと、直接このメッセージを言うわけじゃないんです。態度、ボディーランゲージなんですけれども、彼が言ってることはどうやらこういうことなんだと。さあみんな、ここは安全な場所なんだよと。だから怖がんないで自分の意見言ってほしいんだと。で、みんなの一人一人の意見をぜひ聞きたいと思ってるんだと。どうもこういうメッセージを彼は指示とか鼓舞とかするんじゃなくて、ボディーランゲージでこういうメッセージを送り続けている。それによって肉がいくらこう場を不安に陥れようとしても元に戻るんだっていうことなんですね。これはすごいですね。このジョナさん、このジョナさんの話をするとですね、誰しもが一家に一台組織にこう人をいてほしいなっていうふうに思いますよね。でもこれ、ジョナさんにはジョナさんのやり方があったけれども、どんなメッセージが心理的安全性を高くするのか、これはちょっと別にですね、 MIT のメディアラボの研究で、このジョナさんが今やったような行動をもう少しその抽象的に汎用的に捉えるような発見をしたんですね。それはこのメディアラボが、そのやっぱり Google とのプロジェクトアリストテレスと同じテーマで、やり方は違う。プロジェクトアリストテレスの場合はこんなツール使わなかったんですが、 MIT のメディアラボの場合はですね、すごいチームを発見するために、こうソシオメトリックバッジっていうバッジをみんなにつけてもらって、電子このバッジをつけてもらって、このバッジはですね、メンバーのコミュニケーション行動を毎秒5回吐き出すんですね。だーっとこうビッグデータどんどんどんどん吐き出していって。で、そのコミュニケーション行動に加えて、それぞれの人のその今までのその個人のその能力とかを掛け合わせて、すごいチームっていうの、チームの成果を出すチームっていうのはどういう要因があるんだということを分析した実験だったんです。で、非常にその Google の実験とその全くやり方は違うんですが、かなりこう近い結論が出たんですね。で、この実験で一つ分かったことがあるんです。それはある一つのことに注目するとチームのパフォーマンスを正確に予測できるという法則を発見したと。で、それを彼らはですね、帰属シグナル、ソーシャルシグナルっていう言葉で表現しました。で、チームのパフォーマンスはどうやらこの帰属シグナルと強く関係してるんだと。で、これこそがジョナさんが出していたものだったんですね。それはその安全なつながりを構築するような態度のことです。で、そういうのを、ジョナさんはすごいですけれども、そういうジョナさんみたいな人が多ければ多いほど、そのチームっていうのはすごいパフォーマンスを出すんだ。でも、それは、予測できるんだと。あ、この人とこの人とこの人、あ、このチームは相当できるよみたいなことを予測できる、ような、のが帰属シグナルというのがあるんだということを発見したんですね。でも、この帰属シグナルはですね、人によって多分得意不得意があると思うので違うそうです、やり方は。例えば物理的にすごくこう相手の懐に入るようなタイプだったら、距離が近いと、距離を近づけたり、アイコンタクトするとか、相手と同一の動作っていうのはよく言われることですよね。で、それからエネルギーの交流というのは、コミュニケーションをすごくする、熱意を持ったコミュニケーションをするとか、順番にその発言をしていく、みんな均等に順番に発言をするとか、相手に心配りする、気配りする、それからボディーランゲージ、声の高さ、価値観をぶらさないとか、いろんなやり方があるんだけれども、3つの特徴があるんだということでまとめてるんです。帰属シグナル3つの特徴というのは、まずエネルギーですね。このエネルギーというのは、コミュニケーションの熱意だと思ってください。熱意あるコミュニケーションを促進するようなシグナルということです。で、2つ目に、それが何か特定の人だけじゃなくって、その一人一人の個々のメンバーが独自の存在としてこう尊重されるようなシグナルを送ること、みんなが一人ずつが大切なんだよねみたいなシグナルを送ること。で、それから未来志向であることですね。何かこう もうすぐ、もうこれで成績で、結果が出なかったらもう、お前はダメだとか、このチームはダメだとか、そういうんじゃなくて、この関係はずっとこう続くんだよってことを示唆するようなこと、こういうようなメッセージを、いろいろな形で出す、言葉で出す人もいれば態度で出す人もいる。でもこういうようなシグナルが、全て合わさると、脳がですね、そのメンバーの脳が、あ、ここにいて安全なんだというメッセージとして伝わるそうなんです。で、この人間の脳っていうのは継続してこう一貫したメッセージがこう送られてくることを求めていて、このシグナル大切なんだけど、壊れる時は一瞬だということも気をつけなくちゃいけない。でも壊しても、さっきのようにニックが壊してもジョナサンのようにですね、見事にリカバリーするようなことができるととてもいいわけですね。3番目は、このようにですね、やっぱりこう何かこう不安な要素があったとしても、みんなで安心な場作りをするということ、こういうことができると心理的安全性はとっても高くなりますね。では最後に、今までこうお話していた心理的に安全な場の作り方というのは、メンバー一人一人、必ずしもリーダーに限ったことではなかったですが、やっぱりリーダーの影響力は大きい。で、心理的安全を作り出すリーダー像というのはどういうものかということを考えていきたいと思います。現実の職場ではですね、やっぱりリーダーの影響が圧倒的に大きいことが分かっています。その背景にあるものは何か。そもそもリーダーというのはですね、心理的安全性を崩すような思考をするんだということですね。非常にその人間にはいろんなこう思考の癖がありますけど、ビジネスにおいてですね、組織の慣習になって、推奨されているような行動っていうのがあるんですよね。で、リーダーは無意識のうちにその規範を内在化して行動しているんですね。例えば完全主義ですね。やっぱりそのこのチームで、やっぱり責任感が強ければ強いほど、やっぱり完全主義になっていく。そうすると、チームメンバーの全ての行動に完璧さを求めたいというふうに思う。あと、コントロール欲求ですね。例えばメンバーの思考とか行動を完全にその自分の統制下に置きたいというような欲求とか、それから過度の所属欲求ですね。チームで一体感を持つんだと。で、同じ価値観、同じ意見であってほしいんだ、一体感のある仲間で、適度なものはいいですけども、過度になってしまうと非常にその辛くなってきますよね、メンバーが。それからですね、この犯人探しの本能っていうのがあるんですね。こう悪いことが起きると、犯人を探そうっていうふうに本能的にこう思うようなことですね。特にこの、犯人探しの本能っていうのは、非常にその場の心理的安全性を毀損するんですね。一つ、例を挙げてみたいと思います。では、その犯人探しの本能についてなんですが、やはりエドモンドソン教授が、調べた、病院のその看護チームに着目して行った調査についてお話をしたいと思います。これ、一番最初の、彼女のその心理的安全性の、そのあれですね、研究ですけれども、この病院の看護チーム、どういうチームが、ミスが少ないのかということをいろいろこう調査してたんですね。で、非常にその規律が厳しいチームとか、そうではないチームとかあるんですけれども、こうある非常にその厳しいチーム、看護師長がですね、部下の看護師たちは、もしミスとかあったりすると、もう手厳しくこうあのさあのあらさあの問いただしてたみたいなチームがありました。で、こういうこのチームにおいては、例えばその非難っていうのは日常茶飯事なんだけれども、ミスの報告が、やっぱこのチームからミスの報告がほとんどなかったんですね。だからやっぱりこう規律の厳しい人の、チームがミスが少ないんだというふうに、研究チームは思っていたんです。でもよく調査してみると違うということが分かってきたんです。この このか、懲罰志向の強いチームっていうのは、そのミスの報告は確かに少ないんだけど、調べてみると多くのミスを実際に犯していたんですね。で、避難傾向、避難するようなことが少ないチームっていうのは結構ミスの報告が多いので、最初はやっぱダメなんだなって思われたけども、実際に犯したミスは懲罰志向のチームよりも少なかったという、少ないということが分かったんですね。で、まあ、こういったことをもとにですね、彼女はこう人には犯人探しの本能があるというふうに言っています。何か間違いが起きると、その経緯とか死因よりも誰の責任なんだということをすぐに考えてしまう、そういうような本能ですね。で、この本能がある上に、組織、特に管理職においてはですね、やっぱりそういう時にはきちんと非難して懲罰することが規律を正す効果があるんだということですね、がその考え方が浸透してるんですね。それがこの問題を非常に根深くしていると。で、まあ、彼らは失敗は悪として厳しく罰すれば、社員が奮い立って勤勉になると信じていると。で、その信じているその行動が生産性を落として、このケースでは非常にその医療ミスを犯す原因になっちゃっているんだということですね。まあ、このように職場ではですね、リーダーの無意識の行動が場の心理的安全性を低くしています。これは全てのリーダーが自覚すべきですね。まあ、僕ももう本当に思い起こしてみると、まあ、今ももちろんそうですけれども、過去においてはまさに随分本当にその自分が入ることで心理的安全性を低くしたなみたいなことはいっぱい思いつきますね。で、やっぱりそもそもリーダーの存在というのは評価されるんじゃないかとか、その存在自体がそもそも心理的安全性を低くしがちなんです。で、その人がさらにそういうような行動をとったらどうなるか、何も言えなくなっちゃうんですよね。じゃあこのリーダーはどういうふうに振る舞えば心理的に安全な場を作れるのか、それを考えていこうと思います。さっきの帰属シグナルみたいなものはもちろんリーダーが発信すれば一番最強だということですね。で、この心理的安全を作り出すリーダー像、エドモンドソンが提唱しているいくつかの像をお話します。まず、直接話のできる親しみやすい人になるということ、それから今持っている知識の限界を認めちゃうということですね。そうだったんだ、全然知らなかった、それすごいねとか認めちゃう。で、自分もよく間違うことを積極的に示しちゃう。ああ、またやらかしてしまったんだけどごめんねって、間違うことを認めちゃうと。で、参加を促す。もうあなたも一緒にやろうって、もういろんな人隔たりを作らずにどんどんどんどん参加を促すことですね。それからこれが大切ですよね。さっきの犯人探しみたいな本能が出ないように、失敗した時に責任を追及するんだっていう態度と真逆の態度を取ること。失敗が起きた時に、失敗、そもそも失敗っていうのは何かっていうと、想定していたことと現実に差が出たっていうだけなんですよね。その差が出たことは伸びしろなんだと捉えること。この差が出て初めて自分たちのそのプロセスを改善できる、学習する機会なんだというふうに捉える。で、それを口に出して強調することですね。そうするとみんなのその失敗に対する捉え方が変わってくるんですね。学習する機会として捉えられるようになってくる。できるだけ具体的な言葉を使う。そもそも心理的安全性っていう言葉がわけわかんないですよね。こういうの、そういう言葉使うんじゃなくって、まあ本音で何でも言えるような場にしたいよねみたいな、ようなできるだけ具体的な言葉を使う。特にやっぱりリーダーになると、マウントを取りたくなる、もしくは統制しなくちゃいけないとなると、やっぱり自分がどうにか上になりたくなる。そのために難しい言葉を使う、相手が知らない言葉を使うと相手が何も言い返せないので、できるだけ本で例えば読んだ言葉をすぐに使うみたいなことが多いんだけれども、それやると実はチームの生産性はすごい落としてるんだよって話ですね。最後、これがちょっと毛並みが違う、これがとても大切なことですね。 教会を設けてその意味を伝えるということですね。教会というのはどういうことか、ルールはいっぱいあると心理的安全性は落ちるんですけれども、大切なルールもあるよっていう話、ルールとか規範もあるよと。それをた、あの、まあ、彼女はですね、とっても分かりやすい、例えを使ってるんですけれども、その谷があって、山と山の間に谷があって、そこに橋がかかっていると。で、橋がかかっていてガードレールがないと、そのすごい怖いから、走ってる車もみんなセンターライン近くに走りますよね。だけどもガードレールがあると初めてみんな安心して、両側とか追い越し車線を通ったりもできる。だからみんなが安心するためのそういうような規範っていうのは大切なんだよと。でもそれを規範を規範として伝えるんじゃなくて、そのなんでそういうのが大切なん、あ、必要なんだよっていう意味も合わせてきちんとこう伝えて、みんなに内在化してもらうというようなことが大切。これはやっぱりリーダーじゃないとできないですね。こういうふうにしようっていうことをこう提案すること、それが大切だというふうに言ってます。あともう一つ、包括して言うとですね、やっぱりリーダーは強いんですよ。で、今までリーダーというのは強い敵と戦うための勇気を持つ、これが、リーダーの、一般的な、やっぱり尊敬されるリーダーのスタイルだったと思いますが、もう一つ違う勇気を持つこと、それは、そういう強さじゃなくて、むしろ弱さ、自分の弱みを見せる勇気を持つということですね。弱さのループということを、相互作用があるということ、まずリーダーが弱さを見せると、メンバーはその帰属シグナルを受け取って、で、安心するんですね。そうするとメンバーも弱さを開示してくるんですね。さっきの自己開示のお話ですね。で、そうするとリーダーはメンバーからのシグナルを受け取る。そうするとリーダーも安心する。で、弱さのループが確立する。で、人間というのはですね、やっぱりですね、こうお互いの強みもそうなんだけれども、弱さもこういうところが得意なんだ、不得意なんだ、あ、それだったら自分がこれできるよみたいな関係になって初めて、やっぱりこう助け合いとか思いやりっていうのが出てくるんですね。お互いなんか強がってたら助け合いとか思いやりにならないですよね。でも普通はなかなか、そう、特にビジネスの場でみんなスーツ着てたりして、で、こうなんかキッとかなってたりすると、なかなかそういうふうにならない。一番手っ取り早いのはリーダーが弱さを見せることなんですね。そうするとチーム全体がリラックスした雰囲気になります。で、あ、ここは強がんなくてもいいんだという帰属シグナル、強い帰属シグナルが発信されるんですね。そうすると信頼関係が生まれて、思いやりと助け合いの精神がその場に生まれてくるんだと。だからリーダーはもうそもそも、心理的安全性を落とす、低くしてしまう、評価をするという、もし権限を持ってるんであればもう落としてしまうんですね。で、もうそれを自覚した上で、でも逆に言うとリーダーが弱さを見せたり、することというのは、一番リーダーがその場の心理的安全性を高める、最も有効な施策でもあるんですね。ぜひリーダーの方はですね、自分自身の、リーダーじゃなくてもですね、やっぱり誰かがこう弱みを見せると、なんとなくみんなが安心して、あ、ここではそうやっていいんだっていう感覚が出ますので、それは帰属シグナルですね。ぜひこういったことをしてみてもらいたいなと思います。これ、心理的安全性という言葉はかなり新しい概念ですけれども、ドラッカーが随分昔から言ってましたね。名言です。リーダーに任命してはいけない人物とはということで、3つ挙げてます。1つは、強みよりも人の強みよりも人の弱みに目を向けるものですね。それから、何が正しいかよりも誰が正しいかに関心を持つもので、紳士さよりも頭の良さを重視するもの、こういう人はリーダーに任命しちゃいけないんだと。なぜかというと、心理的安全性を低くしちゃって、チームのその力を落としちゃうからなんですね。こういったことをドラッカーは昔から言ってました。 ぜひ今日のお話を参考に、明日から一つでも二つでも何かこう実践できることがあれば、チャレンジしてみていただきたいと思います。では最後にですね、今日のお話をまとめます。対話の場を作る技術ですね。まず一番最初にしたのは、その非常にその複雑化する経営環境とか仕事も高度化してきてますよね。そういう中でコミュニケーションの重要性が増してるんだよ。で、2つ目に、コミュニケーションには2つある。1つは最適解を求めるような議論、もう1つは正解のない問題を探るような対話っていうのがありましたね。ダイアログですね。で、学習する組織ではこの多様な価値観を受け入れて発見して共有するようなダイアログ、対話の場が非常に重要になってくるということで、またそういったものをこう調査した過程で、Google のプロジェクトアリストテレスとか、MIT のメディアラボの研究でもそうですが、チームには集団的な知性があるということが分かってきました。で、個人のパフォーマンスの総和とチームの生産性の相関関係は小さいということ。で、多くの研究から最も重要なチームの成功因子は心理的安全性であるということ。で、なぜかといえば、知識時代、成長エンジンというのは斬新なアイデアであって、一人の人間が出すアイデアなんていうのも限界があるんですね。参加している人全てから斬新なアイデアが出ること、それが、知識時代の成長エンジンであって、心理的安全性というのはそのための土台になるものなんだということ。ただ、そのいろいろこう阻害する要因があります。特に犯人探しの本能とかですね、そういったことによって対人関係のリスクを感じさせてしまうと、心理的安全性が下がって健全な仕事を阻害してしまう。で、そういう心理的安全な場を作るためには、3つ、心からの共感、相手に対する心からの共感と相互理解、相手との相互理解、それからもうこれは持続した努力ですね、その安全な場作り、こういったことが重要になってくる。で、共感、他者に共鳴して共感するためには、相手の言葉を傾聴して相手の気持ちを想像する、想像力っていうのがとても大切であるということ。で、相互理解に関しては、やっぱり自己開示、まずは自分から自己開示をしていくということ、それがとても大切で、心がつながるとラポールが形成されて安全な場が作られてくる。で、もう一つですね、常にやっぱりこう不安な要素っていうのは常にこうその場に入ってきますよね。だからメンテナンスしていかないといけないですね、みんなで。そのみんながその安心な場作りということを心がけて、で、そのために帰属シグナルというのを大切にすることですね。帰属シグナルっていうのは、いろんなやり方があるけれども、安全なつながりを構築するような態度のことです。最後に、リーダーが弱さを見せる勇気を持つと、チームに思いやりと助け合いの精神が生まれるということ。これらのことで、その対話の場を作る、で、心理的安全性の高い場を作る、これはビジネスにおいてチャレンジングな目標だけれども、この知識時代においてですね、これこそが本当に重要なんだということで、ぜひ皆さんの職場でも、特にリーダーの方はですね、リーダーの方はもう場を変えるすごい強い力を持っている、そういったことをもうメリットだと思って、ぜひいろいろチャレンジしていただければと思います。今日の対話の場を作る技術については以上です。